ディープルッキングラジオにようこそ。アートの深い観察がどうやって人間の意識を拡張してきたかをちょっと紹介するポッドキャストです。ディープルッキング、想像力をよみがえらせる深い観察のガイド、著者のロジャー・マクドナルドです。ディープルッキングの政治性について今日は考えていきたいんですね。まあ、そもそも、まあ、政治とか政治性っていう時に、まあ、今日お話ししたいのはもっとこう政治哲学に近いかもしれませんね。政治理論とか政治哲学に近い話だと思います。そしてその中でアート、あるいはディープルッキングですね、まあ、もっと広げますと、精神修行、あるいはマジック、魔術と言ってもいいと思うんですけど、こういうそのアート、魔術、スピリチュアルなプラクティスも含めて、世界の複雑さ、コンプレクシティへ常に開かれていくテクニックだと思うんですね。これはディープルッキングもそう思っています。ディープルッキングの本の中では、その複雑さと、まあ、作品について、例えば、ポール・セザンヌの、文章の中では書いたりしてるんですけど、まあ、どうやってこの世界の複雑さ、差異、ディフェレンスですね、これをどうやって深めることができるのか、カルティベーションっていうね、いい英語がありますけど、一つやっぱりディープルッキングも、その深める方法、あるいはテクニック、技術だと思うんですね。で、こういうその技術は実は効果的な、広い意味での政治運動に非常に重要、あるいは必要だと思うんですね。私たち の、 その感情、心理のレベルから、他者、差異、他の人たち、他の生き物、生命体と、関係を作っていく中、非常にこういうそのテクニック、世界の複雑さへ常に開かれていく、その能力ですね、キャパシティが大事だと思います。そして、まあ、冒頭に一つだけ、まあ、あのメモしときたいのは、まあ、ディープルッキングもそうなんですけど、まあ、これは決してその美術とかアート、芸術は、まあ、社会の一部の、富裕層とか、権威ある方たちだけの、まあ、一つの特権ではないということですね。これはあのイギリスの非常に有名な20世紀の美術史学者のケネス・クラークという方がね、1969年に BBC で Civilization、まあ、文明という非常にこう、まあ、有名なテレビ番組のシリーズを作るんですけど、そのケネス・クラークさんも、例えば、ルネッサンスを語るときに、非常に実は限られた空間の中でさまざまなものが起きていたと。イタリアの、もっと具体的に言いますと貴族宮廷ですね、の中で起きていて、農家たちとか、まあ、一般市民からちょっとこう遠ざかったような動きであった。まあ、これ非常にその美術、芸術を語る上で大事なポイントだと思います。美術史に残っている王道的な運動の多くは、比較的狭い限られた空間の中で起きていた。そこにいた方たちは、まあ、富と、まあ、時間の余裕があったっていうことも、まあ、あのケネス・クラークは言うんですね。で、これは多分、宋時代の中国見たり、まあ、ムーガル時代のインドを見たり、日本見たりしてもですね、ほぼ同じことが言えると思いますね。今日話すこのディープルッキング、 の、まあ、テクニック訓練というのは実は、アートをもう一回その民主的なものに民主的な行為、運動ポテンシャルに開かれていく、まあ、重要な一つのテクニック、そしてそれがもっと広い意味での政治性に広まっていくと、そういう特権階級あるいは権力階級の話だけではなくて、それをむしろ批評批判できるような、政治形態、の話をしたいんですね。2009年ですけど、イギリスの、まあ、残念ながら亡くなった政治理論家のマーク・フィッシャーという方がいたんですね。2009年に彼はキャピタリスト・リアリズム、資本主義リアリズムという本を出版するんですね。でそこでは、まあ、新自由主義というね、あの経済社会文化の一つの流れですねについて、まあ、さまざま語っていきますけど、キャピタリストリアリズムの中ではフィッシャー曰く、資本主義以外の、世界あるいは代替案を想像することでさえできなくなった、まあ、そういう時代に我々は私たちは住んでいるのではないかと。すなわち想像力そのものが破壊されてきた時代に住んでいると。これ非常に興味深いそして深い、お話だと思いますね。フィッシャーはさらにその想像力っていうのは最も重要な実は政治的資源ではないかというんですね。想像力創造性があって初めて権力に、抵抗できる代替案を提示できる、つまりビジョンを持てるっていうことですね。ビジョンとそのイマジネーション想像っていうのは非常にこう近いと思いますけどね。しかし資本あるいは資本主義は、想像力を支配したいと、そこで私たちはやっぱり抵抗しないといけない、まあ、これはマーク・フィッシャーの重要な指摘なんですね。まあ、彼は残念ながら2017年に、まあ、亡くなるんですけど、晩年一番最後に彼が考えていた、理論っていうのはそのやがてアシッドコミュニズムあるいはサイケデリックソーシャリズム、とも呼ばれて今あの話されてますけど、まあ、こういうその1960年代から70年代のつまりカウンターカルチャーと呼ばれるカルチャーですね、あるいはヒッピーカルチャーに目を向けていたんですね、フィッシャーは。でこれはまあ私のいい友人のジェレミー・ギルバートっていうあのもう一人の学者と一緒に晩年やってたことで、つまりその時代に想像力あるいはその意識そのものが文化の中で非常に大きく拡張したエクスパンドしたと、これはポップミュージックロックミュージックファッショングラフィックデザインアート、まあ、様々な特に芸術分野、そこだけではなくて政治運動ですね、フェミニズムウィメンズリブ運動、反戦運動、まあ、様々なそのポピュラー政治運動もその時代に非常に大きく花開くと、そういう時代に起きた意識の拡張そしてその運動の拡張をもう一回その丁寧に眺めるそしてこう再生する必要性はあるのではないか、さっき彼が言っていたその想像力そのものが破壊されてきた21世紀ネオリベラリズム新自由主義が楽観主義を本当にこう潰してきた、その80年代からこうシニシズムとか、まあ、組織化するエネルギーをこう、まあ、枯渇してきた、まあ、こういうものに抵抗する意味も含めて、まあ、そのカウンターカルチャーから学べる要素もあるのではないかということですね。 やっぱりその、私たち市民は世界の中で行動を起こす可能性は常に持ってると思うんですね。もちろんその何にもせずにただまあ消費する言うことを聞くっていう選択肢もあるんですけど、重要なことによって想像力がある、自分たちで集まって何かを起こす、何かをするという選択肢も当然あるんですね。Act in the world、 この世界の中でアクションを起こすっていうことですね。行動を起こす。しかし、まあ、フィッシャー曰くその行動の能力でさえすごいこう窒息されてきたと。やっぱりその今の時代の中で、政治運動、政治性を考える上で、どうやってこの窒息されてきた、世界の中で運動をする、行動を起こすという気持ち、フィーリングですね、アフェクトっていう英語もありますけど、そういうものをどうやって取り戻せるのではないか。一つそのフィッシャーとギルバートは晩年のその理論の中で展開することはですね、まあこれは特にジェレミー・ギルバートが出すんですけど、テクノロジーズ・オブ・ノン・セルフという非常に興味深いタームを出すんですね、ジェレミーは。日本語に訳しますと、非自己の技術、ノンセルフ、非自己ですねの、まあ、テクノロジーを取り戻すことも、一つ新たな21世紀の政治運動にとって大事ではないか。まあ、これはどういうことを言ってるのかと言いますと、まあ、分かりやすく言いますと、スピリチュアルプラクティスとか、まあ、瞑想、ヨガも含めて、そして芸術もそこに入ってくると思うんですね。つまり、まあ、新たな組織化をする上で、新たなその共同的に運動を起こす上で、こういうすごいこう心理的な、あるいはその感情的なレベルで再生も必要であると。そしてその再生に非常に有効な技術が、まあ、実はこの地球上何千年前から、発展してきた。まあ、その中には例えば瞑想とかヨガのようなものもあるのではないかと。で、今の時代のようにただ気持ちよくなる、まあ、ウェルビーイング、リラクセーション、これももちろん大事な要素ですけど、それだけに、利用するのでは非常にこう無駄な技術ではないかというんですね。確かにヨガや瞑想、こういうそのスピリチュアルプラクティス、あるいは魔術、まあ、あるいはディープルッキングってここも言ってもいいと思うんですけど、もともと完全な心理と社会のシステム、まあ、神経系も含めてですね、の、まあ、再生、リエンジニアリングって言ってもいいと思うんですけど、として、まあ、存在したのではないかというんですね。これは多くの実は20世紀のスピリチュアルなこうティーチャーたちも言うことで、まあパッと浮かぶのはジッドゥ・クリシナムルティですね。非常に20世紀を代表する、まあ神知学とも関係があったクリシナムルティですけど、まあ彼もよくその、心とか心理の革命、レボリューションっていうね、フレーズをよく教えで使ってたことも思い出します。具体的に例えばマインドフルネスとか、まあ、瞑想するときに何をやろうとしているのかは私たちは、こういう今の資本、新自由主義の、心理的社会的状況に対して抵抗とか戦いに 使われるのか、それともただ炊いていく技術なのか、飲み込みやすくするような技術としてマインドフルネスとか瞑想があるのか、これ非常に難しいですけど重要なクエスチョンではないでしょうかね。で、多分歴史的に特にスピリチュアルプラクティスに関して言いますと、仏教にはサンガというね、もともとサンスクリット語がありますけど、これはヒンズー教にもあったりしますけど、僧侶たちあるいはその瞑想の、修行者たちの集まり、教団コミュニティのことを指すんですね。The Sangha とかアシュラムっていう言葉がありますけど、こういうそのコミュニティの中でスピリチュアルプラクティスが行われると。でこれは多分今現在私たちの文化の中での、展開とは相当違う展開だと思いますね。非常に私たちの時代の中では、個人主義あるいは自分探しみたいなような延長線上の中でヨガなり瞑想が行われることも多いのではないかと推測します。サンガとかアシュラム、少なくともこういうコミュニティがあることによって、僧侶の集まりがあることによって、瞑想修行がまあ個人主義的なまあ独我論になっていかないためのガイド、サポートシステムがもともと歴史的にはあるんですよね。しかし、まあ19世紀ね、特に西洋のそのリベラル、資本主義の、近代リベラル主義の、まあ、基本的な基盤と言ってもいいと思うんですけど、個人主義なんですね。個人がその基盤の最も、重要な要素。そしてその個というのはまあたまにしか他の子と関係がなくて、基本的に自己完結している子、個人である、プライベートなスペース、私しかそこにアクセスできない。でこういうその19世紀のそのリベラル、個人主義の考え方っていうのは、まあ、20世紀に入ってさまざまな形で批判されてきたと思いますね。フランスの思想家の例えばドゥルーズ・ガタリーっていう2人組がいますけど、ドゥルーズ・ガタリーは非常に深い批判を展開したと思いますね。彼らたちはマルティプリシティ、まあ、無数っていう概念ですね、その複数とか無数という概念を逆に出していったり、常に私たちは人間であり、なんかこう生成してると、例えば部分的には動物になったり人間に戻ったり、男であったら、部分的に女になったりまた男に戻ったり、まあ、常にこう生成中であると、非常にその、代謝、新陳代謝のようなそのエネルギーの流れの中でしか語れないのではないかと。つまり固定されたアイデンティティ、まあ、根っこのようなねアイデンティティではなくて、ついでにそれをこう溶かしていく、プロセスの中にいると。これはまあテレンス・マッケンナっていうね、非常にアメリカの、シャーマニズム研究者も、よくその、エゴとかアイデンティティを溶かしていく、 Dissolving the identity って彼はよく言ってましたね。まあ、こういう話をしていくとですね、非自己のテクノロジーってさっき言いましたけど、クリエイティビティについてもですね、語るときにもしかしたら私から全てが、生まれるっていう考え方ではなくて、まあ、これも確か宮台真司さんがね、クリエイティビティについて語ってた時に言ってたことですけど、訪れるものと彼は言ってましたね。どこかから訪れるものとしてクリエイティビティ、クリエーションっていうものを考えられる、まあ、つまり狭い私のアイデンティティ、からではないという可能性ですよね。こういう話をしてい いるとですね、まあ政治性とどう関係があるか、まあ、やっぱり、まあ、マーク・フィッシャーも言ってたように、レジスタンス抵抗を美術芸術そしてそのあらゆるカウンターカルチャーの方面から常に、必要であるっていうことを、まあ、象徴してるんですね。で今の時代に、まあ、ある意味ではラディカルな政治ラディカルポリティクスを考えるときに、どうやってこの今、非常にその支配されている、心理的肉体的な状況、から、まあ、出ていけるのかあるいはその代替案オルタナティブを考えられるのかっていうことですね。まあ、一つやっぱり大きく出てくるポイントは個という、個人主義個というこの狭いアイデンティティからですねもっと広い関係性の中で考える自由ですね。自由っていうものは私がやりたいことをやるっていうそういう狭い意味での自由だけではなくて、私がこの世界にいるっていうことは常に相互作用、インタラクション関係性の中さまざまな要素の関係性の中でしか語れないと、そしてその中から芸術スピリチュアリズム、アートが生まれてくると、こうなってきますと、どうやって、こういうコレクティブ個だけではなくて個が集まる個が個無数の個を持てる、コレクティブあるいはコモンズのような創造的空間と言ってもいいと思うんですけどどうやってそういうコレクティブな創造的空間を作ることあるいは育てることをできるのかこのクエスチョンが芸術に最も重要な一つの政治性を持ったクエスチョンになってくると思うんですね。例えば学校なのか実験ができるラボのようなものなのかあるいはダンスフロアなのかクラブなのかアシュラムのようなスピリチュアルなリトリートなのかワークショップなのかお祭りなのかさまざまな社会的空間を考えることができますよね。そのコレクティブコモンズの創造的空間から新たな生き方代替案的なオルタナティブな、ストラクチャー政治的な経済的な、あり方、が、まあ、生まれてくる、まあ、ちょっと今日の、ね、お話は難しい面もありますがなんとなくディープルッキングについて考えている上で、まあ、今日出てきたマーク・フィッシャーとかジェレミー・ギルバートとかまあ、私も個人的に、神秘宗教学も勉強してきたので、まあ、こういうその修行みたいなものを真剣にやることの意味って何だろうそしてそれが社会的にどう、使われているんだろうっていうねこういうクエスチョンをよく考えるんですけどディープルッキングもこの延長線上にあるのかなと思っています、非自己の一種のテクノロジー非自己を促す技術としてディープルッキングがある、あるとしたらこれは、深い今の、リベラル資本主義リベラル個人主義、新自由主義の深い批判批評でもあると思うんですね。まあ、そういうその、視点から今日はディープルッキングを考えてみて見ました。良いディープルッキングを。 ロジャーでした。